市長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年最後のカフェトーク、
そうなります
ね。も
う
しかも大晦日31日の放送ですね。はいはい、カフェトーク史上多分初じゃないですかね。
そうなるんです。
大晦日に放送というのは。
そうですか。
はい、
で紅白のを先駆けて、
そうですね、はい、今年を振り返りつついろいろお話伺っていきたいと思います。はい、まずは気になる新型コロナウイルスのワクチン3回目の接種についてですね。
はい、はいはい、まずは3回目のワクチン追加接種を受けるには、住民登録のある市町村が発行するワクチン接種券一体型予診票が必要です。追加接種対象となる1ヶ月程度前に順次接種券一体型予診票を発送いたします。転入された時期または2回目接種時の住民登録が都民審議会の方は接種券一体型予診票が発送されない場合もありますので、その方は、市長での手続きが必要となります。
はい、
追加接種で使用するワクチンは1、2回目に接種したワクチンの種類にかかわらずメッセンジャー RNA ワクチン、ファイザー社製ワクチン、または武田モデルナ社製ワクチンを使用いたします。
はい、
1、2回目接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用することを交互接種と言いますが、例えば1、2回目にファイザー社製ワクチンを接種した方が追加接種で武田モデルナ社製ワクチンを接種することができます。海外では追加接種で異なるワクチンを接種することを認めている国が複数あり、副反応は交互接種であっても2回目接種後の副反応と同程度の症状だと報告されています。ワクチン追加接種の時期は2回目接種完了から原則8ヶ月以上を経過した方から順に接種が進められていく見込みです。接種日程、会場については改めて全国配布チラシ及び市ホームページでお知らせをいたします。追加3回目接種のワクチン接種の予約方法については1、2回目接種時同様対象者個人に接種会場、日時をはがきで通知することにより集団接種会場、公民館、体育館等でございますけれども、それでの、予約に変えさせていただきます。使用するワクチンを変更したい場合、はがきで通知された日程で接種できない場合、個別接種の協力医療機関で接種したい場合、訪問接種を希望する場合は、はがきに記載された受付時間をご確認の上、コールセンターへご連絡をお願いしたいと思います。
はい、
ワクチン接種費用については全額公費で接種を行うため無料で接種できます。追加接種は2回目接種完了から原則8ヶ月以上経過後に1回接種となります。
はい、ありがとうございます。はい、登米市のホームページによりますと、収録日時点で令和3年4月までに2回目接種を終えた方には11月22日に、はい、5月までに終えた方には12月17日に発送済みということですね。
はい、
そうですね。はい、はい、この後毎月中旬から下旬頃に順次発送していく予定ということです。
まあ、オミクロンという新しい変異株が、流行しつつあるというふうに認識をいたしておりますので、
はい、
ぜひ3回目も、ご協力をお願いしたいというふうに思います。
はい、まあ、方式は 1,2 回目と同じですね。はい、いわゆる止め方式、はい、はがきで来るということですので、はい、そちらをお待ちください。はい、詳しくはお問い合わせ先は市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話番号0220-58-5557番です。1月3日までお休みとなります。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さて年末年始ですけれども、
そうですね、
はい、消防特別警戒を実施中なんですね。
は
い、
この時期は年末年始の準備などで忙しくなり、ちょっとした不注意が原因で火災になることが考えられます。このことから消防本部と消防団では火災の発生を未然に防止するため12月1日日曜日から1月11日土曜日までの間、警戒体制を強化するため年末年始消防特別警戒を実施をしております。期間中は様々な防火広報活動に取り組みます。年末年始の繁忙期は各家庭での火器器具の取り扱いがおろそかになりがちです。お出かけ前、お休み前にもう一度火の元を確認するなど、火の取り扱いに十分注意をしていただくようにお願いをいたします。
はい、特に、ね、例えば帰省されてきた方で操作方法がちょっとよく分かっていなくてね、冷えきってなかったとかね、はい、そういうのもありえますからお気をつけいただきたいと思います、はい。先日12月22日には防火広報用リーフレットや防火啓発用グッズをイオンタウンサヌマでね、はい、少年防火クラブなどの皆さんと配布したということです、はい。今後も大型物販店の放送設備や電光掲示板、各総合支所への看板などで広報を行っておりますのでね、ぜひ皆さんもご協力をお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まあ今年2021年の登米市といえばもうね、おかえりモネ、
そうですね、
これ一色でしたけれども、はい、まあ、放送終了しましたが、その後いかがでしょうか。
はい、5月から10月まで放送され、本市が舞台の一つとなっている NHK 連続テレビ小説おかえりモネ、終了から2ヶ月が経過いたしましたが、本当に寂しい気持ちがいっぱいでございまして、モネロスがまだ収まりません。通常冬季に入ると客足は遠のきますが、おかえりモネ効果により市内の各観光地もたくさんの観光客で賑わっております、
はい。
市では放送終了後もおかえりモネを楽しんでいただく取り組みを進めております。12月19日にはチーフ演出を務められましたNHK 市木雅恵チーフディレクターを講師にお迎えし、シンポジウム森に生きるおかえりモネが描いた登米を開催したところ、市内外から約70名のドラマファンの皆様に参加をいただきました。シンポジウムでは市木チーフディレクターからドラマで伝えたかった登米への思いや裏話などが披露され、大いに盛り上がりました。またおかえりモネ展につきましては、遠山の里と長沼フートピア公園の2カ所で来年10月末まで開催しておりますので、おかえりモネの世界を楽しんでいただきたいと思います。おかえりモネの放送終了後も継続して登米市に足を運んでいただけるよう、アフターモネに向けて今後も PR に努めてまいります。
はい、私もこのシンポジウムは、まあ、進行役で、ね、はい、参加させていただいたんですけれども、はい、本当にこう NHK の皆さんにとっては、ね、もう登米がキラキラ輝いて見えたんですよっていうお話で、
ありがたかったです ね。
なんか暮らしていると、ね、私たちには気づかないかったりする魅力でもあるんでしょうけれども、 それを教えてもらったので、ね、はい、アフターモネに生かしていきたいですね、
はい。
はい、でシンポジウムの様子なんですけれども、1月後半にですね、ハット FM での放送も予定しておりました。
よろしくお願いいたします、
はい、ぜひ皆さん、はい、来られなかった皆さんは、ね、お聞きいただきたいと思います。続きまして、年が明けて1月3日に放送されます宮城ふるさと CM 大賞、今年も登米市からも出品がされたんですね。
そうですね、自治体などが制作した CM 作品を紹介する宮城ふるさと CM 大賞発表審査会が12月4日開かれました。宮城ふるさと CM 大賞は2002年平成14年から毎年開催をしており、自治体単位で参加し、地元の魅力を30秒の手作り CM で表現いたします。今年は29市町村が作品を応募しいたしました、
はい。
本市では市内3公立高校から集まった12人が登米市内高校生制作チームを結成、高校生たちが自ら企画、出演、編集し、登米市観光 PR キャラクター8トンを中心に構成した市の魅力を届ける映像を制作いたしました。審査会の模様は1月3日月曜日午後4時から東日本放送で放映される予定です。
はい、高校生の皆さんが作ってくれたんですね。若々しい感性でどんな CM が出来上がったのか、
はい、楽しみですね、はい。
放送が1月3日月曜日の午後4時から KHB 東日本放送テレビの5チャンネルですね、
はい。
そちらの方で放送されます。また広報登米1月号に関連記事が掲載されていますのでね、ご覧ください。
そうですね、はい、
はい、いや頑張ってくれて嬉しいですね、はい。続きまして、成人式ですね。
はい、そうですね、はい。
今年のものが延期にもなっておりましたけれども、
はい、成人とは、子供から大人へと成長すること、成人の日は大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする新成人を祝い励ます日です。これからの登米市を担っていく市内在住市内出身の新成人者の門出を祝うため、新型コロナウイルス感染症の影響により延期していた令和3年登米市成人式 並びに令和4年登米市成人式を開催をいたします。はい、特に令和3年成人式は1年延期しての開催となり、14人の実行委員が2年越しの開催に向けて感染症対策などについて活発に意見を出し合い、多くの方においでいただけるよう準備を進めてきました。令和4年成人式は8人の実行委員が10月から準備を進め、さまざまな企画を考案し、会場内において参加者に楽しんでいただけるようなアイデアを出し合いながら準備に取り組んでおります。
はい、令和3年の成人式は令和4年の1月8日土曜日に、開催されます。はい、午前と午後と ね、
ね、
分けての開催と、
2部制で、
はい、なります、ね、
開催いたします。
はい、対象者数が810人、そして令和4年成人式は1月9日日曜日に開催されます。こちらもね、2部制での開催ということです。
はい、
はい、たくさんの皆さんにねご出席いただいて、あの1年遅れになってしまった皆さんもね、久しぶりに会うお友達との再会など、
ね、
はい、楽しんでいただきたいですね。富山クラジアムでの開催です。
はい、
では最後にイベント情報ですけれども、すでに実施されているものも含めて市長から教えてください。
そうですね、まずは、まあ、一部縮小などによって実施をいたしておりますのが、冬の蛍通り豊里町で開催をしておりますけれども、12月1日水曜日から1月の末まで、はい、それから佐沼どんと祭波佐間町でございますけれども、1月14日の金曜日、それから子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール、これは中津農村環境改善センターで1月23日に行います。
はい、石越冬の祭りと石越どんと祭は中止となっております。
そうですね、残念ですけれども、
残念ですね。はい、まあ、佐沼どんと祭の方も、あの裸参りなどは人数を制限したりとかね、
そうなりますね、
はい、はい、ちょっと規模を縮小したり、あの時間が変更になったりということがあるようですので、チラシ等ねご覧ください。またイベントなどは今後の状況により規模内容などが変わる可能性があります。新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント中止などの情報は市公式ホームページでご確認いただくか、主催者へご確認いただくようお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで今年も1年間いろいろなお話をありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、市役所の方は1月3日までねお休みで、4日から、
ね、はい、
はい、はい、ということですね。年末年始も、あの、まあ、人の動きなんかもあると思いますけれどもね、気をつけて過ごしていただきたい。
そうですね、今登米市ではコロナの感染がしばらく収まっておりますけれども、うん、もう日本全体あるいは世界ではもっと、厳しく、あのオミクロンという新しい変異株が、大流行しているようでございます。日本人もそれぞれ市内感染という情報が時々聞かれるようになりました。まだまだこの新型コロナウイルス感染、油断のできない状況が続いていると、そういうふうに思っております。年末年始どうしても人の流れも大きくなります。その人流が非常に活発になるかもしれません。そうした中でございますので、ぜひ市民の皆様方、これまでと同様に、感染拡大の、そうした対策をしっかりと立てていただきたい、そういうふうにお願いをしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、基本の、ね、手洗いとか消毒とか、ね、
そうですね、
はい、そういったところをしっかり、
ぜひ、続けていただきたいと思います。
はい、以上、市長とホットカフェトークでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。